As the Savior concluded the sermon,
救い主は三条の水訓の最後に、御子による救いの恵みを得る道は、ただ御父の御心を行うこと以外にないという永遠の真理を強調されました。主は言われました。私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、というであろう。その時彼らに、私は彼らにはっきりこう言おう。私はあなた方を全く知らない罪悪を行う者たちよ、私の元から去りなさい。注目すべきことに、禁定訳聖書では、私はあなた方を全く知らないとなっている部分が、ジョセフ・スミス役では、あなた方は私を全く知らないと変えられているのです。十人の乙女の例えについても考えてみましょう。五人の白の浅い、用意のできていない乙女たちが、花婿を迎えに出るようにという呼び声を聞いた後で、油を買いに行ったことを思い出してください。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。禁定訳聖書に書かれている、私はあなた方を知らないは、ジョセフ・スミス役では、あなた方は私を知らないとなり、より意味が明らかにされています。あなた方は私を全く知らない。あなた方は私を知らないという言葉は、私たち一人一人にとって、自分自身を霊的に深く見つめ直すきっかけとなるべき言葉です。私たちは、ただ救い主について知っているだけでしょうか？それとも、さらに主を知るようになっているでしょうか？どうしたら主を知るようになるのでしょうか？この魂への問いかけが私のメッセージの主題です。この重大な、重要な主題について一緒に考えるとき、聖霊の助けがあるよう切に願います。イエスは言われました。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。愛する御子を知るようになるにつれ、私たちは御父を知るようになります。現世の偉大な目的は、御父の一人子について学ぶことだけでなく、主を知るよう懸命に努力することです。主を知るようになる上で助けとなる、四つの不可欠な段階があります。主を信じる信仰を働かせること、主に従うこと、主に仕えること、そして主を信じることです。主を信じる信仰を働かせるとは、主の功徳と憐れみと恵みに頼ることです。主の言葉の一部でも自分の魂に受け入れることができるまで、霊的な能力を尽くして主の教えを試すうちに、私たちは救い主を知るようになり始めます。主を信じる信仰が増すにつれて、主を信頼し、主の贖いと癒しと強めの力に確信を持つようになります。真の信仰は主が基盤となり、主に焦点が当てられ、常に義にかなった行動へ導きます。キリストを信じる信仰は、掲示された宗教の第一の原則であり、すべての義のもといである。あらゆる知性ある存在にとって行動の原動力である。贖い主が宣言された正しい原則に基づいて行動することは、真の信仰を受け、働かせる上で中心となります。行いを伴わない信仰は虚しいからです。私たちはただ聞くだけのものではなく、御言葉を行う人にならなければなりません。神の言葉を聞くことと、救い主を信じる信仰という霊的な賜物を受けることは密接に関係しています。信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るからです。聖文の主の言葉を研究してよく味わい、主の皆によって誠心誠意御父の祈り、聖霊を常に伴侶とするように願い求めるとき、私たちは主と主の声をよく知るようになります。 キリストの教義を学び、生活の中で生かすことは、主を信じる信仰の賜物を受けるのに欠かせません。主を信じる信仰を働かせることは、主に従うのに必要な備えです。さて、イエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンと、その兄弟アンデレとが、海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ペテロとアンデレは主に聞き従うことの力強い模範です。救い主は皆さんや私にも同じように教えておられます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。主の十字架を負うとは、すべての不信心とあらゆる世の欲を捨て、主の戒めを守るということです。救い主は私たちに、ご自身のようになりなさいと勧告されました。このように、主に従うことには、主を模倣することも含まれます。主の贖罪の力を通して、主のようになることを求めるとき、続けて主を知るようになるのです。現世で仕え、教え、導かれたとき、イエスは道を示され、導かれ、完全な模範を示されました。献身的な弟子としての道を主に従って歩むとき、主の特質、完全さ、属性を正確に理解することで、決して色あせることのない目的と明らかな方向性が得られます。また、救い主に従うことによって、私たちが追い求めている生き方が神の御心に一致していることを実際の知識としていることができます。そのような知識は知ることのできない謎でもなければ、一時的な追求やこの世の日々の関心だけに向けられたものでもありません。むしろ、制約の道を確実に継続して進むことが主に喜ばれる生き方なのです。モルモン書のリーハイの夢は、私たちが歩むべき道や直面する試練、そして救い主に従い、救い主のもとに来る上で助けとなる霊的な力の源を示しています。細くて狭い道を前進することを、主は私たちに望んでおられます。木の実を味わい、深く主に帰依することは、主が私たちに受けてほしいと願ってやまない祝福です。そこで主は招いておられます。私に従ってきなさいと。イエス・キリストを信じる信仰を働かせることと、イエス・キリストに従うことは両方とも主に仕えるのに必要な備えです。なぜならば、仕えたこともなく、身も知らぬ他人で心の思いと志を意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。主に仕え、主の王国で働くにつれて、私たちはより完全に主を知るようになります。そうするとき、主は天の助けや霊的な賜物を与えてくださり、能力をさらに高めてくださるのです。主の葡萄園で働く私たちを決してお見捨てにはなりません。主はこう宣言しておられます。私はあなた方のに先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。最善を尽くして主が望まれているところに行き、望まれていることを語り、望まれているような人物になることによって主を知るようになります。完全に主に依存していることを認めるとき、主はこれまでにないほど効果的に使える能力を伸ばしてくださいます。徐々に私たちの願いは主の願いとより完全に一致するようになり、主の目的が私たちの目的になり、主の思いに反することを求めないようになります。主に仕えるには、私たちの心と精力と思いと力を尽くすことが求められます。人々への無視の奉仕の結果として、生まれながらの人としての自己中心的で自己本位な、自分本位な傾向が弱まります。自分が仕える人々への愛が深まります。人々に仕えることは神に仕えることであるので、神や兄弟姉妹をもっと深く愛するようになります。そのような愛は霊的な愛の賜物の現れであり、それこそがキリストの純粋な愛なのです。あなた方は 御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの見姿の御子にまみえるので、御子に似た者となれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。主の愛で満たされるとき、私たちは主を知るようになります。主を信じる信仰を働かせ、主に従い、主に仕えながら主を信じないなどということがあり得るのでしょうか。聖文に記され、この説教団から語られる教義と原則を真実として受け入れていながら、福音の真理が自分の生活や状況に具体的に当てはまるということをどうしても信じられないでいる教会員を知っています。彼らは救い主を信じる信仰を抱いているように見えても、主が約束されている祝福が自分にも与えられることや自分の生活の中でも機能することを信じません。自分の義務を忠実に果たしながらも、回復された福音が自分の生活の中で自分に変化をもたらす生きた現実のものになっていない兄弟姉妹とも会ってきました。私たちが信仰の対象として主を信じるだけでなく、主を信じ、主の確かな約束を信じるにつれ、主を知るようになるのです。新約聖書の中で、ある父親が救い主に自分の子供を癒してくださるように願いました。イエスはお答えになりました。もしできればというのか、信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んで涙を流しながら言った。信じます、不信仰な私をお助けください。不信仰な私をお助けくださいという父親の願いについて何度も思い巡らし、彼の願いは単にイエスを贖い主、癒しの力を持つお方として信じられるように助けてほしいということではなかったのではないかと考えました。すでに彼はキリストを神の御子として認めていたのでしょう。しかし主の癒しの力が自分の愛する息子を祝福してくださるほど個人的に与えられると信じたいと思い、そのために助けが必要だったのかもしれません。キリストを一般的な意味で信じてはいても、具体的に、そして個人的には信じていなかったのかもしれません。真実であると知っていることについて私たちはよく明かします。しかし、より適切な質問は、自分が知っていることを信じているかどうかということです。正しい真剣の権能によって執行された神聖な儀式は、救い主を信じ、主を知るようになり、最終的には知っていることを信じるのに不可欠です。また、このメルクゼデク神権は、福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの真剣の儀式によって神聖の力が現れる。メルキゼデク神権を通して執行された神の知識の鍵が扉を開け、私たち一人一人が生活の中で神聖の力を受けるとき、主を信じ、主を知るようになります。神聖な儀式を受け、忠実にそれを尊ぶことによって、主に従い、私たちの顔に神の面影をさらに受けるにつれて、救い主を信じ、主を知るようになります。主の贖罪が持つ人を変化させ、癒し、強め、清める力を個人的に経験するにつれて、キリストを信じ、キリストを知るようになります。神の御言葉の力が私たちの中に根を張り、思いや心の中に書きつけられ、主を知るように自分の罪をすべて捨てるとき、私たちは主を信じ、主を知るようになります。主を信じるとは、主の豊かな祝福を私たち個人の生活と家族の中で受け、当てはめることができると信頼することです。制約の道を前進し、自分の意思を主の優先順位と主が定めてくださった時期に従わせるとき、私たちは全身全霊を込めて主を信じるようになります。 主を信じる、つまり主の力と約束が真実であると受け入れることによって、自分の生活に正しいものの見方と平安がもたらされます。将来、すべての膝がかがみ、すべての舌がイエスはキリストであると告白するでしょう。その祝福された日に、主が一人一人の名前をご存知であると私たちは知るでしょう。主を信じる信仰を働かせ、主に従い、主に仕え、主を信じるなら、私たちは主について知るだけでなく、主を知るようになることを証し、約束します。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。